キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はダイレクトレスポンス広告を作り始めた時に弟さんと対立したってことなんですけども、どういうことでしょうか？
そうですね、はいはい、僕は B2C の営業をやっていました。でテレアポの即決営業をやってたんですけど、そこからダイレクトマーケティングをして、これからはその広告で太陽光を売っていこうよと。もうテレアポがダメだったので、チラシ広告でダイレクトメールで太陽光発電を売ろうっていうふうに決めたんですね。でそのきっかけが神田正則さん のあなたの会社が9日で儲かるっていう本を読んで、俺もらもうこれやるぞっていうふうになったんです。ただ、僕が作る広告、僕が作るダイレクトメールと、弟が作る広告、弟が作るダイレクトメールと、こうパカって分かれちゃったわけですね。で僕はその弟が作った広告とか弟が作るダイレクトメールっていうのは全然反応がないわけですね。で僕は結構反応があったんで、まあ、弟のものを見て、でもうこれじゃダメだぞっていうことを言ってたんですよ。でも弟はいやそんなことないっていうふうに、まあそれで対立してたんですね。で、まあ、何かっていうと、そのダイレクトマーケティングを勉強しだすと、画像中心の広告はダメだから文字中心の広告にしましょうと。で伝えたいことは全部書きましょうよっていうことを、まあまず勉強っていうかね、まずそれを知るんですね。でなるほどと。でこの情熱を広告に注ぎたいと、表現したいというふうに思うようになっちゃいます。だけどすごくそこで要注意なんですね。文字数が多くなると黒々しい広告になってしまって、この広告は読むのに疲れますよっていうメッセージを、無言のメッセージを読み手に与えることになってしまうんですね。で特にそのターゲットが女性の場合とかですと、その文字数が多い黒々しい広告っていうのはすごく嫌われてしまいます。なぜなら読むのに疲れるからですね。文字数が多くても読んでもらえるのはどちらかといえば男性向けの広告ですよ、なんていうことも言われているわけです。男性向けの広告、男性向けの商品だったら文字びっしりの広告でもいいのかって言われるとそうでもないんですね、はい、文字びっしりの黒々しい広告なんていうのは男性でも女性でもやっぱり読んでもらえないわけですよ。もうこんなのは読みたくもないというふうに思われてしまうわけですね。なぜなら疲れちゃうからです。だけどちょっと待てと、興味のある人だったらどんだけ長い文章でも読んでくれるんでしょと。なぜなら興味があるんだからっていう反論がねあると思うんですよ。弟もそうやって言っていました、実際に。でもこれはもう間違いですよと。そもそも黒々しい広告とかパッと見た時にうわって思ってしまうような文字がいっぱいびっしり書いてある広告っていうのは興味が出る前に捨てられてしまうんですね。なぜならお客さんは忙しいからです。ソファーでゴローンとしててテレビをボケーって見てる状態では暇でしょって言うかもしれないですけど、お客さんは忙しいんですね。ぼーっとしている時間帯も忙しいというふうに感じてるわけです。お客さんの時間を奪ってまでその骨が折れるような広告を読みたいかっていうと、お客さんは読みたがらないわけですね。だからそのことを分かっていないと、その自分が表現したいものを全部書くんだっていうことを考えてやってしまうと、広告っていうのは黒々しくなってしまいますよと。黒々しい文字びっしりの広告なんていうのは 男性でも女性でも読みたくないんですね。興味がある商品であろうとなかろうと、そんなのは読みたくもないんですよ。忙しい自分の時間を奪われてまでその広告を読みたいなんて思わないわけですね。ましてや広告ですからね。ダイレクトメールも一緒です。ファックス DM も一緒です。ある程度の余白があっていいバランス構成になっていないと、お客さんは読みたいとも思わないですよっていうことをすごく言いたいんですね。それで僕らすごく対立してました。弟も僕もすごく対立してたんですね。で、実際に弟のダイレクトメールとかを見ても、こんな文字がぎっしりすぎてるので、そんなの読まないよと。その1ページで終わらせたいからといって、その1枚の紙にぎっしり書くぐらいだったら余白を通して2枚3枚っていう風にやっていった方が読んでくれるよっていう風にも言っていたんですが、なかなかね、それはやっぱ本には書いていなかったって言って、もう対立しまくってたわけですね。で、実際弟はその僕のアドバイスっていうのを一切聞かなかったおかげで、もう全然反応がないまま落ちていったみたいな感じになってしまいました。はい。で、まあ、小手先テクニックなんですけど、そのデザインとかバランスを考える上で、まあ、考えておきたいのが、例えば漢字が5文字以上連続で入る場合っていうのは黒々しく潰れるように見えてしまうので、とても読みにくいですよと。ひらがなやカタカナなんかを使いましょうねと。で、ひらがなばかり続く、カタカナばかり続くっていうのもやっぱりそれ読みにくいものですから、やっぱバランスが必要なんですね。濁点を入れたりだとか、程よい漢字だとか程よいひらがなとかを入れていきましょうねと。もちろんその誰も読めないような、あんまり使わないような漢字なんかも使っちゃダメですよと。そういうのはもう、うわ見たくない、読みたくないっていうふうになってしまいます。あとよくある間違いとして、その白抜き文字っていうのをよく使われる方が多いです。理由は目立つからっていう理由だと思うんですけど、だけど白抜き文字っていうのは読みにくいっていうことを分かった上で使ってくださいねと。白抜き文字ばかりの広告っていうのは正直読みにくいですよと。見やすいですけど読みにくいっていうのを知っておいた方がいいですよってことです。で、読みにくい広告、読みやすい広告、読みにくいダイレクトメール、読みやすいダイレクトメールって違いがあります。それは一体何なのかと。なんで、例えば弟もそうなんですけど、僕もそうなんですけど、ダイレクトマーケティング、例えば同じ本を読んでいる、同じ人から教えを請うているはずなのに、なんで読みにくい広告になってしまうのか、なんで読みにくいダイレクトメールになってしまうのかっていうと、理由は2つあります。まず1つ目が、自分本位で広告を作っているからです。ダイレクトメールも一緒です。ホームページも一緒です。そんなことないぞと。俺はお客さんのことを考えて広告作ってるんだと反論するかもしれませんが、お客さんの目線に立っていないから、あれも言いたい、これも言いたい、もっと言いたいと自分の言いたいことだけを並べているっていうふうになっているんですね。多分お客さんに伝えたいことっていっぱいあるんだと思います。でも広告にはスペースの限界がありますから、広告で伝えたいこと、広告では伝えなくてもいいことっていう言葉の切り捨て作業っていうのを、やらなきゃダメなんですね。全部伝えたいなんて、全部盛り込みたいっていうふうにやってしまうと、それはもうやっぱ失敗する原因になってしまいますよと。全部伝えたいんじゃなくて、必殺のメッセージ、このメッセージは一つ、厳選したメッセージをこれだけは伝えたいんだっていう、もう必殺のメッセージを一つだけ載せましょうねと。厳選した一つのメッセージの方がお客さんはその読んでくれるし、心に強く刺さりますよと。で、2つ目がそのタイトル、ヘッドコピーが悪いからです。タイトル、ヘッドコピーが悪いと、やっぱその広告っていうのは読まれないですよと。タイトルが悪い典型的な例というのは2つあります。1つはタイトルが小さいからです。で、2つ目がタイトルがつまらないからですね。タイトルが小さくてごちゃごちゃしていると、パッと広告を見たとき、パッとダイレクトメールを見たとき、一番初めにどこに目を向けたらいいのかわからないんですね。で、次に何を理解していいのか分からなくなります。この分からないっていうのが続いた瞬間、お客さんはその広告を、そのダイレクトメールを、そのホームページを見るのをやめます。見なかったことにしてしまうんですね。そしてつまらないヘッドコピー、つまらないタイトルだと、お客さんはこれ以上読んでもメリットがないだとか、私には関係ないとか、時間の無駄だっていうふうに思われてしまいます。しかもその判断っていうのは 0.3 秒から 0.7 秒、1秒も満たないその判断でしてしまいますから、読みやすい広告っていうのを作りましょうねと。お客さんの目線に立って作りましょうねと。だから読みやすい広告を作るポイントっていうのは、タイトル、ヘッドコピーを見やすく、続きが読みたくなるような魅力的な言葉にすることです。不要な言葉、不要な言葉っていうのをどんどん削っていって、余白とのバランスを考えた見やすいレイアウトにしましょうねと。しかもその 広告 めちゃくちゃ考えたそのヘッドコピーだとか見やすいレイアウトっていうのもお客さん自身は 0.3 秒から 0.7 秒で判断しちゃうんですよ。1秒もかからないです。パッと見て興味ある興味ないっていうのをパンパンパンパンって判断してしまいますから、その、まあ、興味ないっていう部類に振り分けされないためにもね、あのそこまでお客さんのことを考えましょうねと。本に載っていないから、あの自分の思いを全部書きたいんだって言って全部書きたくなってくると、フォントがどんどんどんどん小さくなってタイトルも小さくなっていくとか、タイトルもつまんなくなっていくみたいな感じになってきますし、いっぱい書いてあるとお客さんは何を理解していいかわからないですよと、もう too much です、お腹いっぱいみたいな感じになってしまいますから、これも厳選した一つのメッセージにしましょうねと。これは写真も一緒です、画像も一緒ですよと。あれも見せたい、これも載せたいと、もっと載せたいと、もっと見せたいっていうふうにたくさん画像を載せれば載せるほど焦点がぼやけてしまって見にくい広告になってしまいますよということです。これはあの広告、チラシ広告だけではなくてダイレクトメールもホームページも同じことが言えますので、まあ、ぜひぜひね、あのタイトル、ヘッドコピーとお客さんにとって見やすいかどうか、読みやすいかどうかっていうのを考えて作ってくださいねと。実際僕はそれですごく対立しましたし、本に載っているから載っていないからっていう問題、あのそういうの関係なくね、お客さんにとってどうかです。本に載ってるか載ってないかとか、偉い先生が言ってるか言ってないかなんて関係ないんですよ。判断するのは、この広告がいいか悪いか判断するのはその偉い先生ではなくてお客さんが判断するので、お客さんにとってベストかどうかっていうのを考えて広告を作ってくださいねと。それが良かった場合、ものすごい反応が得られますよと。お客さんから支持がされる広告になったりダイレクトメールになるので、これあの辻さんお願いしますっていう連絡が来ますよということを、まあ、言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。